歌川八郎、人生を変える出会い。
こんにちは、早川洋平です。北川八郎、人生を変える出会い。この番組はポッドキャストと YouTube でお届けしています。チャンネル登録、番組のフォローよろしくお願いします。北川先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、10月ももう、15日頃になりますが、今はね、体育の日って、昔は体育の日って10月10日だったじゃないですか。
あ、そうですね。
そうで、体育の日といえば、まあ、運動会が多かったと思うんですけど、今は季節によるんでね、皆さん、例えばお子さんいらっしゃる方だったら、もう終わった方もこれからって方もいらっしゃると思いますが、先生、やっぱり先生といえば足がめちゃくちゃ速かったっていうね、
昔はですね、
はい、イメージがあるので、はい、それこそ運動会はもうスーパースターだったんじゃないですか。
そうですね。いやいや、小学校の時は大したことなかったんですよ。
はいはいはい、はい。
中学に行き始めて、あ、ちょっとだけ、そのエピソード言っていいですか？
ぜひぜひ、もうにっこりじゃないですか、先生。
なんかね、ずっと足遅かったんですよ。小学校1年、2年、3年、4年生まで。
はい、はいはいはい。
で、5年生、4年生の終わりだったら、うん、5年生の時に先輩、当時
はい、
まあ、車というものは戦後すぐだなくて、うん、馬車が多かったんですね。
はい、
ただ町のど真ん中、本当大都会の中でも、なんていうか、であれ、その住宅街の中でも、
はい、
馬がこうカッポしてたんですよ。
すごい、
馬を引いていた、馬糞があちこちにあるわけですよ。で、みんなで運動会をするんですね、ちょうど秋になったら。はい、で、僕も小さかったので、先輩から、馬糞を踏むと、何回踏むと、なんか足が速くなるとか言われて
。そんなジンクスがあったんですか？
そう言われたんですよね、うん、はい。で、その時、よし、じゃあ足が速くなりたいと思って、みんなと運動会が町の町内リレーとかしてた時に、馬糞を踏んだんですよ、わざわざね。で、踏んでいったら、なんかそれから足が急に速くなった。暗示が、
自分に暗示が。
暗示がかかったんですよね。
はい、なるほど。
そしたら、5年生ぐらいから急に運動能力が高まってですね。
はいはいはい、はい。
で、市の代表になったり。
すごい。
すごいんですよ。で、足が速くなったり、高跳びが1メートル30、小学校5年で1メートル30とか40ぐらい跳べるようになってですね。はいはい、中学行ったら1メートル70個数になった
り。すごい。
走る高跳びがね。
はいはいはい。
で、なんかそんな風にして、急に運動能力が高まったのは、そのバフンのせいだと思うんで、
うん。で、バフンに感謝ですね。
本当、なんか暗示でしょうね、多分。うん、
いやー、でも、先生に昔、先生が白黒の写真で、なんかね、高校か中学かかりませんけど、走ってる写真見せてくださって、はいはい、もう筋肉隆々でね、
でしたね、
本当にバフンって言っちゃいけないですけど、バフン踏んだせいか、もう馬のような感じでしたね、本当になんかもう、
そうそう、
足抜けて
る。足の膝がもう目の前まで上がってましたもん、うん、走るときに、
うんうんうん。
足の胸まで、本当足があって、体が浮いてたんですよね、うん。10秒台走ってたから、体が浮いてましたもんね。
10秒台はすごいですね。
うん、まあ当時はね、
うん、
まあ今のように10秒1とか2はないんですよ。いや、本当に10秒台は耐えたことないんだけど。
いやいやいや、でもね、すごいです。普通の人じゃないですよね。
いや、はい、結構ね、そういう人いっぱいいたんですよ。10秒台の人いっぱいいた。はい、うん。まあ、計測も、あんまり正確じゃない
いやいや、でもね、でも早いはずですけどね。
あ、早かったですね、でも、はい。はい。
まあそんな先生のですね、思い出話、足が早かった話、馬糞にありということで、まあこれだけでもちょっとね、オープニングとしては素晴らしいお話だったんですが、今日はですね、33歳女性の方からご質問をいただいていますので、はい、読ませていただきますね。はい、先日から念願だったヨガを始めたのですが、レッスンの途中で瞑想する時間があります。とりあえず何も考えずにインストラクターの、案内の通りに目を閉じました。それまでは次は何をして、これが終わったらあれをやらないとと常に次の行動を考えていたのですが、わずか15分ほどの時間でも、この時間は何も考えず何もしなくてもいいんだと思ったら、心がすっと軽くなるのを感じることができ、深く瞑想することができました。あの感覚を家でもやりたいと思い挑戦してみたのですが、家ではなかなかできず、どうしてもいろいろと考えてしまいます。家だと瞑想ができないのはなぜでしょうか。薄暗くアロマの香りがほんのりする環境が良いのでしょうか。インストラクターの瞑想への案内が良いのでしょうか。もし家でも瞑想がやりやすい方法があれば教えてくださいということです。
一番いいのは早川君が販売してくれてる
瞑想の、そうですね、はい、瞑想プログラム、ぜひ北川先生がね、まさにそのガイダンスをしてくださるので、ちょっと手前味噌になりますけど、でもそうですね、まずそれが一つ、
ああいう導入があれば入りやすいですね。
はい、はい、
ちょっと場所と時間ですか、やっぱ一息ついた時はいいと思うんですね。朝早いとね、やっぱねばならない世界がいっぱい待ってるからですね。あれしなきゃ、時間がとか慌ただしいと思うんですよね。朝早く4時か5時に起きれる人は1時間あるとかいう人はいいでしょうけれども、大抵の人はやっぱちょっと夕方か夜寝る前、ほっ
確か
と
に。
した時間がいいと思いますね。それもちょっと、普通の日常の世界じゃない世界をちょこっとだけ作るといいと思うんですね。座布団、それ専用の座布団を使って、ちょっと薄暗いところで呼吸して、その瞑想導入のあれを聞いて、まあ、今日の心を洗いましょうっていう感じで、呼吸を整えていくと、ある日突然、無の状態に入ってきますね。一番いいのは、僕が言ったのは、なんか岩とか、洞窟とか、から地下室ですね。それか
ああ、いいで
ら、
すね。
彩香が来てくれたと思うんですけど、うちの釜、陶芸用の釜があるじゃないですか。大きな単釜って言います。レンガで作った。あれは洞窟の中と同じで、あそこに入るとシーンとするんですよね。なんか一切の雑音が不思議な空間がある
あ
ん
ん
です。
中入れるんですか？
あれが入ったら全然違いますよ。周りの思念っていうのがパンと遮断されるんですよね。だから一度あそこの釜に入りに来てくださいって言いたいぐらい。なんかね、岩とか洞窟っていう
確か
のはとっ
に。
てもいいですね。
何なん
なん
で
か
しょうね。無音というか、何という
無音にな
か。
りますね。洞窟の中に行くといいですね。それから、箱根だったかな、どっかあっちね、溶岩が剥き出しているところがあるんですね。箱根かあちらの方に、一度行ったことがあるんですけども、ずっと岩だらけで、溶岩が剥き出しのところ、箱根のあたりにあるんですよ。なんとか、千尋ヶ原かみたいなのがあるんですけども、あそこに行ったら、1キロ平方にわたって溶岩が剥き出して、何もないところがあります。あそこに行くと、節だらけの岩の間に入ると、途端に無音になるんですよ。なんか音がしなくなると言いますか
無
ね。
音っていう音いいですよね。山とかでもたまにありますけど。
だからね、あんなとこに行くと、途端に瞑想状態に入りますね。まあ、それはでも、なかなかいけないでしょうけれども、なんかそれに近い状態を作られるといいと思いますね。自分のいい日常の場所をちょこっと作って、座布団も特定にするとかね、時
そうで
間
す
もそれにする
ね。
とか、でまあ、手前味噌であれなんだけど、私たちの瞑想プログラムを聞いて、呼吸法でお任せっていう、あとお任せですよね。
でもなんか、あれですよね。その瞑想プログラムでいけば、僕ももちろん聞いてますけど、なんて言うんでしょう。これはもう、初心者レベルで、先生の場合は違うかもしれないですけど、やっぱり、その無にならなければいけないとか、こう、瞑想で高みに行かないとみたいな、あんまりそういう、ちょっとうまくいってないとか思っちゃうと、どんどん縛られちゃう。なんかね、僕は楽しませていただいてますね。今日は先
そうで
生
す
の
ね。
どの色の、5パターンぐらいあったと思いますけど、瞑想を楽しませてもらおうかっていう。あんまり力まないで、本当にリラックスする一環としてやるといいですよね。
そうですね。早川君の言う通りで、委ねる。まあ、今日も委ねよう。この10分、15分か20分は神に委ねようと思えばいいんです。だから瞑想の時間というよりも、委ねる時間を持てばいいんじゃないですかね。この時間諦めるじゃないけど、神に、使える時間っていうか、委ねるっていうかね。で、雑念を、もう、最初のうちは雑念が湧いてくるですね。あれしなくちゃと、明日もと、今日も叱られたとか、落ち込んだとか、まあ、なんかいろいろ、ねばならないべきであるが浮かんでくると思うんですね。それは、左脳が働いてる証拠だから、まあ、それをほったらかしてるといいんですね。そうすると、委ねると、右脳が働き始めるからですね。だったら、ストーンと入ります。だからまあ、そういう、一度それを覚えると、もう、何回もできるようになるので、ぜひ、ね、ヨガの先生やったような環境を自分で作れると思いますよ。夕方、ゆったりとした時間。で、同じ時間ぐらいに、こう、まあ、週に3回ぐらいやってみるっていうか、それと、委ねる。で、その、導入のテープを聞いてやってみるとかですね。そうすると、ある日突然入ってくると思いますね。
で
雑念が
も、
消えると思います。
いいですよね。僕もね、このプログラムをこうね、出させていただくことでずっと続けてますけど、やっぱり、なんだろう、さっきの 心地よいとか気持ちいいとかもそうですし、さっきの先生が座布団引いてじゃないですけど、まあ、恥ずかしながら私、部屋がめちゃくちゃ汚いんですけど、これズームでここの上だけ映ってるんで綺麗に見えますけど、下は結構いつもやばいんですけど、なんかその瞑想するようになってからは、そのスペースをやっぱり心地よく保ちたい。ちょっと逆説的ですけど、なんか掃除するようになりますよね。綺麗に
そう
保っ
です
ておき
ね。
たいみ
あ、
たい
掃除
な。
しない。で、いつかまあ、私の釜に入ってみるとびっくりするぐらい。
いいで
わあ、
す
こんなに
ね。
深い瞑想に入れるんだっていうか。地下というか、洞窟とか地下とか、そういう釜の中とか、
先生の
なん
釜
か。
で瞑想しようツアーやりたいですね。
釜が小さいから、せいぜい2人しか入れんけども。で
順番
も、
に、みたいな。
すごいですよ、あそこ入ってると。
ぜひ、ね、瞑想、一緒に実践してまいりましょう。ちょうどね、まあ、すみません、宣伝みたいになっちゃいましたけど、先ほども先生からお話しあったように、この番組では瞑想の基本と実践プログラムを、リリースしています。先生からね、特別にご許可いただいてですね、まあ、最近 YouTube とポッドキャストで期間限定でですね、この瞑想のガイダンスの、冒頭の、瞑想とは何かどうすればいいかっていう部分を配信してますので、こちら無料で聞けますので、まずそちら楽しんでいただけたらというふうに思ってます。こちらも概要欄から、ご確認ください。そして、瞑想といえば、断食もね、大事なんですけども、間もなく断食会が2つ。これもう3日後なんでね、ちょっと、受付終了してる可能性もありますが、興味があればお問い合わせいただきたいんですけども、10月18日から20日まで佐賀で断食会が、杉の屋さんで、開催されます。そして10月30日から11月1日、今箱根って言葉もありましたけど、箱根でですね、断食会が、上級者コース。先生がね、まあ、初めて、試みられる、特別な断食会が開催されます。こちら湯河原リトリートという素敵な場所で開催されるそうなので、ぜひぜひ振るってご参加いただけたらと思います。もろもろ、概要欄からご覧いただけたらというふうに思います。北川先生、今週もありがとうございました。
ありがとうございました。